がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、あにがせよ。第27回12月2回目の放送となりました。お相手は高橋ゆき
と、キムケイタと、
ソンユジュンです。
はい、ということで12月、うん、この時期になると皆さんですね、多分忘年会とかそういうお酒の席に誘われることってとっても多くなると思うんですが、はい、韓国でもそういう忘年会とかってあるんですか？
もちろんありますよ。韓国すごいですよね、この時期。
死ぬね死ぬ、本当に朝まで。
本当すごいですよ。
1時、2時、3時、4時、数字はさ、うん、増えるほど怖いよね、うん、本当に。
日本に比べてタクシーの、あのお金、あの費用ってちょっと安めですから、うん、あんまり終電とか気にしないんですよね。
そう、韓国は気にしない国なの。
ですから12時とかすごいんですよ、街の中で。
逆に増えるね。
12時でもたくさん。
逆に増える。
まあ、日本もちろんあの年末になるとこう渋滞とかよくしますけど、うん、韓国すごいですよね、この時期。
あれ渋滞じゃないじゃん。
ただ駐車ですよ。
駐車、駐車
道路に駐車してます。
道路に駐車する感じ。
車が多すぎて動けないんですよ。
そう。
へえ、それ違反駐車ですか？
いやタクシーとか。
あ、タクシーが。
そう、バッチで右側にいるから取れないのね。だからみんなこう、うん、ね、本当に混んでていて、もう進まない。
そうです、
ね、だからもう本当にその時は、うん、まあ、皆さんもあの12月に行ける方多いと思うんですけど、その時はやっぱりあのタクシーを利用することになって、やっぱりあの電車を利用したり、うん、やった方がいいね。
結局タクシーより電車の方が早くなる。
そう、もう絶
対場合が多い
と、イライラすると思うよ、本当にね。
ちなみにあの韓国で忘年会、はい、なんて言うんですか？
まあ、最近はソンニャネ、壮年会、送る、うん、その年を送るっていう言葉をよく使うようになりましたね。前までは日本と同じように
万年、ね、
忘年会、
あ、漢字を、はい、うん、その韓国に、はい、
韓国の
音読
みして使ってたんですけどね、
うん、はい、今は
ソンニャンフェ、
ソンニョンフェ、
はい、まあ、その年を1年を送る、まあ、いいように送ろう、じゃ次のためにっていうことですね、そういう意味で、はい、
ほほほほほ、ソンニョン。何か思い出ありますか？
思い出は、
やっぱりお酒の思い出しかない、はい、
そうですね。でも大体友達がこうたくさん集まって楽しく飲んだりしますから、うん、まあ、楽しい思い出っていうのもありますし、あと、大学入ってからですね、高校生のなんかそういうサイトがあったんですよね、インターネットサイトで、うん、その同級生、同級生あってるか、同級生が集まるサイトが一時期流行った時期があって、うんうん、そこで忘年会みんなでやろうって企画を立てたら何百人ぐらい集まったんですよ。でそこで初めて見る子ももちろんいれば、そこで楽しくな、あの親しくなったりとか、うんうん、そういうこともありました、
ね。もちろんお酒はないですもんね。
はい、
もちろんお酒はないですもんね。
お酒、いや大学生の時期ですから。
あ、大学生だ、はい、高校生じゃなくて、
はいはいはい、大学生で、はい、
あ、そうか、
同じ高校出たみんなが集まったサイトで。
ケイタ君は綺麗な忘年会を進んだね。私は、まあ、あの一般の韓国の方は多分忘年会ほとんど潰れた記憶しかないと思うんだけど、
まあ、飲みすぎて、
そう、飲みすぎて、やっぱり飲み方が、ね、韓国はやっぱり強いだから、
やっぱり
コップを回す、あれが一番日本と違いだね。コップを自分で飲んだコップを相手に進んで飲んでって言ったら、それをまた礼儀だから、さあ私のコップもお酒もね差し上げますので飲んでくださいって言って、コップが全部回るからもう中1時間持ってない。
それはあの永遠に回るんですか？
まあ永遠ということはないんですが、例えば最初にかん、まあ、必ず乾杯するんですよね、うんうん、で韓国は主に焼酎っていうのを飲みますから、
はいはい、
あれは、まあ、日本の方よくご存じだと思いますが、うんうん、ちっちゃいこうショットグラスで飲むじゃないですか、
はい、そのまま
そのままそれをストレートで一気飲みするのがまあ文化っていうか、うんね、ほとんどの飲み方なんですよね、うん、ですからみんなで飲んで、じゃあまた全員ついで飲ん でだんだんちょっと辛い人も出てくるじゃないですか。したらこうあんまり飲まなくなるから、なんで飲んでないの、飲もうよってこうついてくれるんですよね、うん、でついでもらったらそれ必ず、まあ、必ず飲まないといけなくて、で飲んだらそのコップをまたその自分に お酒をくれた人に渡して自分もついであげるっていうのが、まあ、一つの文化なんですよね。
でも気がついたらさ、うん、弱い人は自分の席の前にコップがすごい 1,2,3,4 みんなから回って増えたりとかするのね。で相手は一旦飲んであげたからちょっとその間に休むわけじゃん、うん、だから早く飲んで向こうに譲った方が弱い人にね、うん、コップが回ってこない、まあ、そういうの、ね、楽しいこともあったんだけどね。まあ、基本的にまあ韓国ではスポーツの文化だからね、
うん、よく見ますよね、うん、
焼酎もやっぱりイメージ通りこうドラマを見ていても、はい、焼酎をねいっぱいこう開けて、うん、あとマッコリを飲んだりとかするイメージがあるんですけど、
はい、
ちなみにこうカクテルとかっていうのはそういう席ではあまり出てこないんですか。
うん、やっぱりカクテルといったらちょっと素敵なバーとか、うん、
まあね、
そういうところでカップルとか恋人同士で、ね、まあ、友達同士もありますけどね、うんうんうん、夜景を見ながらとかありますけど、
軽く飲む時ね。
そうです、普通の居酒屋さんだとやっぱり焼酎
が、
うん、あえてビールとちょっと混ぜたりとか、うん、
まあ、あの例の爆弾酒とかっていうやつですね、
は
い、う
ん、生にウイスキーも混ぜたりとかありますけど、
あ、じゃあこう日本では焼酎っていうとね、まあ、お水で割ったりお湯で割ったり、まあ、あとはジュース、こうサワーみたいなもので割ったりしますけれども、うん、そういうのはないんですか。
韓国はあのビールで割ったりとかしますよ
ビールで
焼酎をビールで割るのは好きなんですよね。
そう、ビールでビールをウイスキーで割ったりとか結構聞きますよ、30分後にまあそれはないですよ、ま
あ、とりあえずお酒をちょっと薄めたりとか、うん、何かで割るっていう飲み方はないんですよね、うん、そのまんまで飲むっていう習慣ですから、
ね、
うん、まあ、最近になってこうサワーとかいろんなカクテルとかもたくさん入ってきます、来てるんですが、
うんうんうん、
元々はあまりないです
、ね、実際は流行ってないよね、それやっても、うん、流行ってないから今の、まあ、昔のそのままストレートがまあ一応基本だよね。
そうですね。
で、あともしそれが強かったら隣にお水とかサイダーのもう一個カップを乗せてこれ飲んで、あとこれで口でちょっとこう、うん、すぐ飲んでソジョいっぱい飲んで、それであとコーラ飲んでちょっと味を
薄めるというような感じ、
まあ、でもそんな薄めてもお腹で薄めるわけじゃん、うん、まあ全然効かないよ、客にフラフラするよ本当に。まあ、本当に、まあ、飲み方だって、まあ、いろいろ国によって違うよね、
まあ、でも楽しく飲めばいいんじゃないですかね、
うんうん、じゃあ焼酎をこう飲んで、まあ、個別に注文することがあんまりないってことなんですか。
そうですね、
私は例えばカシスオレンジが飲みたいとか、あ、
はいはい、
ゆずサワーが飲みたいとか、うん、そういうのはないんですか。
あんまりないですね。
とりあえず一緒のもの、
そうです、友達例えば5人が集まったとしたらとりあえず最初に焼酎 2本とか頼んで、うん、それも3杯ぐらいこう継げばもうなくなっちゃうので、うん、じゃあまた次から次へ焼酎っていうのが
ずっと焼酎なんですね、基本的には。
それがまあ基本って言ってもいいぐらいですね、うん、
その味の違いとかあまり求めないですか。
いやでも自分の僕の場合は焼酎がちょっと苦手なタイプなんですよね、酒は、うんうんうん、好きなんですが弱くて、うんうん、でよくわからないんですけど、お酒が好きで強い人は焼酎のいろんなブランドがあるじゃないですか、はいはい、それによって全部味も違くてアルコール度数も1度とか微妙に若干違ったりしますから、それでじゃあ今日は何飲む、じゃあこれとか
選んだり、銘柄で、
はいはいはい、
へえ、ね、じゃあ例えばウイスキーを飲み始めたらもうみんなウイスキーとか、そういうことなんですか。
うん、まあ、そう
なん、ブランデーを飲み始めたらブランデーとか。
あ、でもそういうのはそのまんまストレートよりはやっぱりロックとかしてちょっとちょびちょびこうゆっくり飲むか、ビールと混ぜるか、
あ、じゃあもう本当にその基本となる1本は変わらずに、
うん、
それをみんながどうやって飲むかってことなんですかね。
そうですね、あとどういう場所で飲むかによりますかね、うん、居酒屋でもちょっと高級な居酒屋とか、
うん、
クラブのなんか個室とか、
ああ、まあそれによってもちょっと違いますね、
はいはい、うん、でも大体の居酒屋だったらほとんど焼酎ですね。
そうなんですね。孫、
うん、
さんは焼酎がお好きですか。
いや、私も好きです何でも好きです。お酒は入ったらみんな一緒だから、うん、韓国の方は多分酒のあれではあんまり考えないで、うん、ね、みんなで楽しむような タレと飲むのが重要じゃないですか、
うん、あ、何を飲むかじゃないのかな、
う
ん、
そうです、そう、それが重要だと思います。うん、皆さんも好きな人と一緒に飲んでくださいね。
まあ、忘年会となるとそういうわけにもいかないというのが現実ですけど ね、はい、もしあの韓国で忘年会に参加したことがあるよっていう方がいたら、うん、あの感想などあのメッセージを送っていただけたら嬉しいなと思います。さあ続いては韓国ドラマ視聴率ランキングのコーナーです。ということでですね、うん、先週に引き続き、うん、下半期のランキングお伝えしたいと思います。第1位は製パン王キムタック 42.6%、 第2位は結婚してください 27.4%、 第3位はドンイ 26.8%、 第4位はジャイアント 26.1%、 第5位は大物 24.8% というランキングになりました。はい、こちらはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で、下半期の平均視聴率のランキングになっています。はい、
すごいな、やっぱりすごかったよね。
何が何が、
いや、はい、やっぱり 40% 超えるってどんなことなんだみたいなね。
1位と2位の差がすごい
な。そうですね、製パン王キムタックは 42.6% で、うん、2位の結婚してくださいは 27.4%、 そうですね、
すごくない、
15% くらい違う、15ポイント違うんですもんね。
これ、あの前最高視聴率がなんか49とかそこにいたパーセントだったんだよ ね、 私はあの、まあ、はっきりは覚えてないけど、ま
あ、この数字はあの
平均すごいな、本当に
視聴率ですよ、
ね、平均、うん、でも平均でも 40% 超えてることはすごいよね、本当に。
そうですね、
ありえ、平均で 40% 超えるってすごいことですよ。
すごいよね。
あの、そうさん、気になるドラマ、うん、下半期を振り返って何かありましたか？
う
ん、
そうですね、あの、まあ、私も、まあ、ドラマあのよく見ますけれども、ランクインされたものを中心的に見てるんですね。だけどちょっと、まあ、ランクインされてなかった、あのちょっとだけランクインしてまだあの外れたものもあるし、まあ、最初からランクインされてないものもあるんですね。なんですけれども、まあ、やっぱり私あの軍隊を経験したので、あのやっぱり戦争あのドラマが気になりますね。だからあのソジソプ氏の主演ドラマのロードナンバーワンと、あとチェスジョン氏の主演ドラマの潜入、この2つがちょっとあの気になってるんですけれども、まだロードナンバーワンはちょっと見たんですけど、潜入はまだ見てないんですね。だからこのあの、まあ、ロードナンバーワンは最後まで見たいし、あの潜入もあの最ちょっとあの始めようかな、見始めようかなとちょっと思ってます。あの逆に私はこうなんですけど、高橋さんは何か気になるドラマありましたか？
私はですね、まあ、ランキングには入ってないんですけど、うん、あの WS501 のキム・ヒョンジュンさんが出演されたいたずらなキス、うん、これねちょっと見たいですよね、うん、日本 の、ね、あの漫画が原作ですけれども、ね、ああいう、 こうドタバタラブコメディっていうのは韓国ドラマとしてはやっぱりお得意なところなので、まあ、視聴率的にはそんなに、ね、あの数字が上がらなかったっていうこともありますけど、ぜひ見てみたい。
ラブコメディ面白いよね。
面白いですよ、やっぱりラブコメディは韓国ドラマっていう感じがしますね。
あと日本でもラブコメディ の、 あの人気がありますよね、結構あのもうジャンルとしてはもう一番人気じゃないですか、ラブコメディが、ね、今日本のドラマ見てもラブコメディがやっぱりランクがすごい上にいつも上がるんで、
そうそうそう、
そっか。あと他のドラマないですか、あの気になるドラマ？
そうですね、あとは
前見た、見たドラマ、
ユチョンさん、あの、うん、東方神起のユチョンさんが出演しているあのソンギュングアンスキャンダルとかも見てみたいなと思いますね。
まあ日本で来年は来るんですかね、今2つドラマね、字幕がやっぱりないと皆さん見づらいですもんね、
ちょっとね、
そうですね、
ちょっとやっぱり雰囲気はなんとなく分かるかもしれないんですけど、字幕でちゃんと見たいなっていうのは
ね、聞き取る、
はい、ね、そう思いますね。いや気になるな。ケイト君はどんなドラマ、はい、気になりました？
そうですね、僕もそんなと同じようにロードナンバーワンと戦友はとても気になってて見たいなと思ってまして、あのちょうどあのロードナンバーワンがですね、うち の、 あのケーブル放送で放送されてて、まあ予約録画はしてるんですよ、でもまだ1話も見てないので、いつか時間があると全部まとめて見ようかなと思ってるんです。
予約は全部あの撮ったのね、
はい、撮ってますね、今すごい溜まってるんですが。あとその他だったら、うん、チュノ
いいねすごいよ、う
んうん、全部見ました。
全部泣きっぱなしだったの。本当にすごいいいドラマよ。
あれは全然見てなくてイメージなかったんですけど、泣けるドラマなんです
か？ 1話から面白い。1話から面白い。
もう、はいはい、っていうのはちょっと前に放送されたドラマですよね。
もう今終わった、全部終わって、うん、ケーブルで CS で終わって、
あ、日本での放送がですよね。
日本で終わって、今ビデオレンタル屋さんでもレンタルが始まってるから、
う
ん、まあ、そうですよね、見れる、うん、
はい、あとはあと逃亡者トマンジ
ャ、あ、いいね、
あのレインのさんの、
はい、あれも面白そうですよね、う
ん、ね、レインのあれすごい面白いそう。なんか私ちょっとだけ1話だけ見た。
あ、そうですか、う
ん、でもちょっとコミックだね。まあでもディオンでは流行るじゃない、うん、コミックが ね、うん、そうですね、やっぱりコミック、
まあ、見たいのたくさんあるんですけどね、なかなかドラマって結構長いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、映画だと2時間ぐらいですけど、うん、すね、はい、ドラマはまあ20話ぐらいありますからね。
ちょっと勇気が必要ですよね。
いや勇気だけ、勇気だけじゃないよ
だって面白くてここまで見て今日寝るってことできないじゃないですか。
そう、だから勇気じゃなくて決断もいるのよ。
決断、
そうそう、今日は DVD を一つで終わるみたいな。でもなかなか DVD があるのにかかわらずここで終わるのだけじゃなくて次の仕事にかかるのね。
先まで見たいから
見ちゃいますね。
あるとね、
見ちゃいますね。
皆さんもよく同じ経験をすると思うけど、本当に朝までずっと見てて一個も寝ないでそのまま仕事行ったこと何回もあった。
あります
ね。本当にそうなんですよ。
皆さんも同じ、多分絶対同じだよ。
そう、もううちの母もですね昨日2時半まで見ちゃってさーってよく言ってますね
頭痛いよとか
3時までとかよく言ってます。もう止まらないんですよ ね、
そ, うですね。
そのぐらい韓国ドラマやっぱりハマるとね、次が次が気になっていくと、あといいところで切るのね。
いや本当にそうなんですよね
いいところで切る、あれさ、いいところで切るから次が聞きたいんだよ。
うーん、
ね、
まあ、そうやって気になっている方がたくさんいて、うん、視聴率が、うん、まあ、とんでもない視聴率を叩き出したのがやっぱりこの下半期1位の製パンをキムタックだと思いますが、はい、最高視聴率なもう少しでね 50% もう少しで届かなかったという段階ですが、うん、49.1% の最高視聴率を記録したわけですよね、うん、すごい。これも原作が漫画のドラマなんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、日本もそうですがこう、うん、漫画が原作になるとやっぱりちょっと強いですよね。内容的にもしっかりしてるなと思うし、うん、かなり話題になりますからね。
やっぱり漫画もともと漫画自体で人気があると、うん、漫画っても何十万部何百万部って売れる世界じゃないですか。そうそうそう、だからそれが映像化されるとしたらみんなすごい興味を持ち、うんうん、またそのぐらいの人数が見ますから ね、
そうだよね。
だから視聴率は、まあ、当然っていうぐらいに上がってくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
ただ漫画をドラマにすると漫画の原作ファンがいるのでそれはね難しいところですよ。
あ、まあ、一応反論はあるよ。
あ、そうですね、
漫画が面白かったとか、まあ、そういう
漫画とちょっと内容というかこうイメージが違うとか、うん、でもこれだけ視聴率が良かったっていうことは、まあ、それを超えたっていうことなんで
し
ょうね。
それも超えたし、
うん、
反論があるだけで話題になるよね。
あ、そうなんです
ね。いい意味でちゃんとね、それがあるから、まあ、本当に漫画強いのは間違いない、うん、
それ映画だったらもうちょっとこういうファンタジー映画とかもうちょっと作る、うん、制作とかできるんじゃないですか、うんうん、でもドラマなかなかそこまでいけないのがあるじゃないですか。いけない、ね、いけない。だから漫画をやるっていうことがもうすごい話題になるんですよね、もう制作発表する時点で。
ただ昔は映画に突入する制作費が結構大きかったんですけど、今は韓国のドラマの制作費は世界でもかなり高い制作費を突入するんですよ、なので、まあ、リオン の、 すごいいい時のドラマの制作費より韓国は約3倍を使ってます。
3倍、
そう、その3倍だというドラマは、まあ、皆さんよく知っているさっき言ったロードナンバーワンとかアイリスとか、その制作費を考えれば3倍を使ってるからすごいスケールが大きくなりましたよね、映画みたいに。だからさらに面白くドラマになってるんじゃないですか。代わりに映画界はちょっと緊張するけど緊張しますよ映画界は、ね、ドラマがそこまで、ね、制作費をかけてやってるので、うん、そうなんですよ。
このドラマのすごいところは前も何度も話してますけど、うん、そんなに経験のない方を使っ ってここまでの視聴率をね叩き出したってことだと思うんですけど、
本当に大当たりですよ。制作側に見たらもう大当たりです
ね。え、主演をされたあのユン・シウンさんとかもね、かなり人気になってますもんね。
これから楽しみですよ、うん、この人ここでヒットしたから次かなりのスーパースターです。
あ、もう扱いがスーパースターになっちゃうのかな。
そうそう、スーパースター、
いきなり。
そう、これもね、いろいろ
すごい、これもこれも
これも、
うん、これも
全然違うと思います。
これもそういう話になってきちゃいますよね。まあ、お金のね、大人の話になってきますけど、あ、まあでもお金が高くなるとそれに対するプレッシャーも結構大きくなりますからね。
そう、あの、そのぐらいのちゃんとあの、ね、演技でプレッシャーかかりますね、うん、
はい。さあ、そして2位、結婚してくださいですけれども、うん、ホームドラマの枠になるわけですかね、うん、
はい、
やっぱりホームドラマっていうと結構視聴率いいものなんですね。
今あの皆さんとあの半年間一緒にやったんですけど、あの日本ではあんまり紹介されなかったドラマでも韓国ではかなりの人気、あの視聴率を達しているあの、うん、ドラマのジャンルがホームドラマなんですね、うん、皆さんも多分私と一緒に進行して分かったと思うんですけど、ホームドラマっていうのは、うん、あの一番私たちの生活に近いんですよ、
うん
うん、近いからその近いの今まで言えなかった部分をテレビで見てこう間接あのなんていうかな、発散とかもあるし、応援もですし、あ、そう、あるある、ここでこうなればいいとか、私はこうだ、自分とこうあるんですね、
重ね合わせるということですかね。
それでもあるし、あともう一個は幅が広い、年齢が家族ホームドラマなので、こう子供からこのおじちゃんおばちゃんまでこう一緒に見て楽しめる、あと一緒に見られる、
うん、そうですね。
だから視聴率が高いし、やっぱりあの気軽く見るような人気になるのね。まあ、主役のさんも一人二人じゃなくて家族全員が主役だから、
そうです
ね、うん、だからすごいあの人気があると思います。
そうですね、
なるほど、今聞きながらなるほどって思ったのは、例えばそのなんかこう会社関係で上司になんかやっぱり現実的に言えないじゃないですか、自分の上司に。でもドラマだったらそういうの言ってくれるから、それでちょっと代理満足したり
そう、代理満足、そうそうそうそう、
あの奥さんが自分の旦那さんになんか言いたいけど言えないから、
実際それで喧嘩するんだよ。テレビでこう言ってるじゃん、あなたは誰なんだろうね。テレビは実際なのに、テレビ、まあ、やっぱり私は違う、私結婚間違ったみたいとかさ、あのそれで喧嘩もなったりとかするわけよ。まあでもお互いさ、ドラマってさ、あの勉強になるんだし、あの家族みんながね平和でさ、あの幸せをもらうためには、まあこのドラマの役割ってすごい大きいね、
うん、ほとんどこういうのってまたハッピーエンドですよね。
ハッピーエンドになる、
エンド、
それがいいですよね。
あ、そうです
ね、なんだかんだ、うん、吸ったもんだ、いろいろありながらも最終的にはあ、なんだ幸せじゃんみたいな、うん、
まとまる、
これでよかったねみたいなところに最終的に本当にみんなが仲直りするから、
う
ん、それがいいですよね、うん、そこまでの過程でドロドロしたところも楽しいんだと思うんですけども、うん、はい、やっぱりドラマの中のそう生活、韓国の一般の方の生活に近い部分っていうのはたくさんあるわけですかね。
そうですね、はい、はい、あ、でも確かにドラマは、まあ、あのある一時部分だけをちょっと強調したりとかもありますから、まあ、全部が全部じゃないですけど、うん、でもほとんど、まあ、その普通の韓国の中の生活に染み込んでるものとか、そういうのたくさんありますよね、
はい、こうドラマを見てて気になることってたくさん皆さんあると思うんですけど、うん、なんかこう家族の間のルールみたいなものも出てきます、ドラマとの、あ、こういうことあるよねっていうことありますか。
まあ、そうですね、まあ、食事の時にお父さん、まあ、一番、まあね、あの上の方ですね、お父さんが例えばおじいちゃんとかおばあちゃんがいたら、うんうんうん、上の人が手をつけないとまず自分も食事の手をつけないこととか、 あと目上の人の前で酒をお酒を飲むときは、うん、あのちょっと口元を隠して逆の方向に向いて飲むとか、うん、
韓国はあのもともと中教の国で、あの全ての教育は家庭から始まるんですね、うん、しかもその子供が、韓国は日本と違って子供の時から大人になっても他の家によく訪問するんですよ。だから食事する場面が多いんです、よく自宅に招待される。その時に礼儀がちゃんとできてなかったら、親からどんな勉強を受けたのとか、それで言われないように親も必死に子供時から大人になっても毎回毎回言われる。それがまあ一つ勝手勝手のルールになってるんですけど、まあ基本的なルールはありますね、まあ、ケイタ君が言ったルールもあるし、あとよくあの違う麺とかそば、麺、はい、うん、とかそば、
ほうほうほうほう、
それ食べる時よくリヨンで美味しく食べて音を出してこう食べフーって吸うじゃないですか。
そうですね、う
ん、で韓国がこれ吸ったらダメなんですよ、景品って言って怒られます。だからよく音を出さないようにしないといけないかなとはちょっと思って、うんうん、リヨンではどうなんですか、やっぱり音出しますよね。
ま、食べるものにもよりますよね。
そばとかは、
そばとかもちろん多分出すことが美味しく食べてるように見えるってことなんじゃないですかね。でもスパゲティで音を立てるとかそういうことは多分ないし、ね、食べるものによると思いますね。ラーメンも多分音を出す、
うん、つゆだからね、つゆがあるからね、うん、つゆがある面にはみんな音なんかよく聞こえますけど、
そうですね、うん、だスープスパゲティは立てないんですよ。
やっぱりスパゲティはあのイタリアではその音を立てるっていうのがやっぱり文化的にはダメらしいんですよね、スパゲティ、ね、子供がやるあのスプーンを使うとかも
そうダメなんですよ、
うん、
よく女性の方はちょっと一口サイズにこう巻いてスプーンの上でこう絡むじゃないですか、うん、ソースを。でもそれはあの子供がやるらしいんですよ ね、
まあ、そういう話もありますもんね、うんうん、
はい。
あと、まあ、日本、まあ、これ日本のテレビなんですけど、例えばそばでこの音を立てる立てないでなんかこうリサーチをしたんですよね、
うん、
したらやっぱ女性は半分ぐらいがやっぱり音は立てない、ちょっとこう飛び散るっていうのもあれじゃないですか。
それもありますね。
カレーうどんとか特に、うん、
カレーうどんはちょっと無理だな、
ですよね、うん、でもあの男性の場合は7割ぐらいが、音を立てて食べるってランキングがあのリサーチが出たんですよね。ですからまあ、その地域とかやっぱり環境とかによって、うんまあ、違うんじゃないですかね、それは。
ちなみにジャージャー麺とかも音をもちろん立てない、
立てない、立てたら親に怒られるし、あとうちちょっと厳しくて濃いでも音出したら怒られるし、濃い熱いじゃない、音出したいんじゃなくて熱いからふっとなりたくないのよ、やっぱりあの熱いのにさ、これで音立てたら直接あのベロに入るじゃん、熱いじゃん、ね、だから音をちょっとだけ出てもいいのにすごい怒られたりとかするのね。でもうちだけだと思ったら、友達うち行ったらみんな音立てなかったから、あこれルールになったみたいな、それで思った。
うちはそれなかったですね。 麺類とか熱いもので多分日本の文化も入ってるからかな。
あそうかもしれないですね、
かもしれませんね。あの麺とかは普通に音を立てる人ですし、でも、まあ、適度にですよ、ちょうどよく、あんまりわざとこうね、こう自分の服にやっぱ飛び散るって嫌じゃないですか。
それはそうですよね、
まあ、そこまではないよね、
うん、ちょっと気をつけながら、
まあ、皆さんも韓国人もし招待された時は、まあ、ちょっとだけあの韓国の食事文化とかこの習慣とかちょっとだけあの勉強していたらもっと楽しめることができると思います。あと、ね、
さあ続いてなんですけれども、下半期に唯一ランクインした時代劇のドラマですね、ドンイ。
ドンイ、
はい、この時代は朝鮮時代なんですよね。
そうですね、朝鮮時代です、
はい、そして朝鮮時代、ま、いろいろ、ま、な出来事があったと思うんですけれども、うん、歴史上としてはどんなことが大きく変わった時代なんでしょうか。
そうですね、歴史的にですと、朝鮮時代ってやっぱりあの、ま、イメージ的にざっくり考えるとすごい昔の、今歴史ドラマで見てるような文化が若干西洋文化とこう変わって、開化期に近い、開化期なんですよね、イメージ的に現代化してきた時代ですから、そういう西洋あのものとかもたくさん入ってきましたが、それ以前にですね、韓国は実はいろんなものを発明してるんですよ、ものとかを、
はい、
で例えばあの雨の量を測る測雨器っていうのかな、蓄雨器っていうんですが、
はいはい、
漢字では測、測るに雨に機械の器って書いて、はい、そういうものとか太陽時計とか、あとそう忘れちゃいけないのがハングル、今このハングルは字で、この今使っている韓国語が実際に、そうです、あの喋ってるのはずっと喋ってました、それを字としてハングルっていう字を作ったんです、ね、
そのハングル時も金属であの印刷をするようになったんですよ。それもまあ伝統もすごい分かりやすい、1234年1234です。だから工場となるとやっぱり今ケイタ君が言ったそのものと今のものは全部韓国1万ウォン札と関係があります、うん、さて
分かりますか、1万ウォン
札、高さん1万ウォン札
あれですよね、
誰ですか、
セジョン、
あそうです、お当たりです、
はい、
ちなみにごめんなさい、1234は何があったんですか。
1年34年 で、この印刷するもの、ハングルをこう印刷するものが、
印刷技術ができたのが1234年。
それが木じゃなくて金属で作ったものなんですよ。そう、
金属ハルチャーのことですか。
金属ハルチャ
ー、はい、金属活字っていう感じですかね。
そう、それを初めて韓国が作ったのが1234年です。すごい前、これ世界で1位、リーガーワークされたそう、すごい早い、
う
ん、
そうです、
早いあの国として認められてますよね。だからすごいこの時代にやっぱり世宗帝王って、まあ、本当に発明家かな、もうなんか何かを国民のために作ろうとして、
う
ん、ハングルをもともと作った理由としては漢字で言うと よく皆さん分かると思うけど、普通の一般の人が読めない、何かを国字を国がしても読めないから問題になるから、だからハングが、ね、生まれたと勉強されたんですけど、うん、
だからこういう太陽時計とか、うん、雨の量を測るとか全部
農業
そう、うん、農業に関わるんですよね。
お米ね、
はいはい、ですから貴族とか上の人じゃなくて庶民、
そう、庶民のために。
だから漢字っていうのもやっぱり、うん、庶民昔その時代って学校とか行けないじゃないですか、うんうん、で普通の生活でこう喋れるようになって、実際は分娩率が高かったんですよね、その時代は。やっぱ漢字って難しいですし、だからもうちょっとみんなが分かりやすいようにハングルを作ろうということで、ハングルを作ってその字を、それで
それまでは漢字を使ってたんですね。
そういうことです。
そうです、だから初めて音文字を、音でかかる文字を作ったがハングルなんですよ。今まで意味もあって読み方が違ったりとかするんですね、うん、これ漢字の意味と読みが違う、うん、ただし韓国は読み文字が意味になるそのものを作ったのがハングルなんですよ、うん、まあ、でもこの世宗で言うけど、世宗帝王は本当に韓国で偉大な、
そうですね、
王様ですね、う
ん、まあ、今実際5万ウォン札って、まあ、物価が違って高いお金出ましたけど、その前まで1万ウォン札が一番高いお金、うん、そこにやっぱり印刷されてるっていうのは今までの歴史上で一番、うん、高く評価されてる人なので、
ね、本当に
世宗帝王、
はい、
まあ、ちなみにこの世宗帝王の名前ですが、
はい、
韓国その時代って王様は亡くなった後に名前をつけるんですよね。で後からこうどういう評価されたによって名前をつけることで、この名前自体はこの世の中をとても、まあ、豊かにっていうか、うん、どういうのか、
まあ、豊かとか、うん、平和にとかいろんなことを国民に、うん、平民にね、こう幸せを与えたと、うん、っていうこの評価がある人が、うん、ジョンが作って世宗、しかもさらに偉大なものを作り出したから、うん、大王まで作る、だから世宗帝王っていうんですね、
はい、とにかくこの世宗大王っていう人はいろんなことを、ま、成し遂げたすごい偉大な人だということなんですね、
う
ん、
はい、そうですね、やっぱり朝鮮時代っていろいろ本当に大変いいことがたくさんあったこともありますので、ね、今の現代のもので、ま、起用になったものでありますね、
はい、はい、さあ続いて4位、ジャイアントですね。
実はねこのドラマは、まあ、前もちょっと放送でもちょっと言ったんですけど、国民が一番辛い過去を思い出すようなこの時期なんですね。だから皆さん貧しい時期ということですよ、辛いってことは貧しい時期があったので、まあ、今はすごい豊かな時期になったんですけれども、その時ってやっぱりいい思いもあるし辛い思いもあるけど、やっぱり忘れないですよね本当に、うん、ね、だからこのドラマもいい役者さん、私もすごい好きな役者さん、いいお寿司がやってるからもう本当に私は好きで好きで、この役者さんがもっとドラマ界で出てほしいんですけどね。
後半ぐいぐい追い上げてきた感がありますよね、うん、このジャイアントに関してはね。
あ、そうだね、
どんどんどんどん、うん、ね、視聴率が上がってきた感じがします、うんうん、そして最後の下半期のランキング5位は大物、うん、このドラマもけとか漫画が原作なんですね。
そうですね、この漫画自体もとっても人気があったので、もうこのドラマが制作されるって時からとっても話題になってましたよね。
うん、
実際私もこの漫画見てなくてちょっとわからないんですが、とても有名な作家さんなんですよね。この作家さんが書いたものはもう必ずもう漫画ランキングでも入るようなとても有名な方で、その中でもう、まあ、大ヒット作、
ね、
はい、それをドラマに作ったっていう、
まあ、ある意味予想された道だったよね。
そうですね。
本当にパギンゴン氏ってものすごい人で、
うん、
もう韓国で 話題 の, あの漫画家なん
で。なんていう漫画家さんですか？
パク・インゴン氏。
パク・インゴン氏、
うんうんうん、もう韓国の方は知らない人いないじゃないですか。
うん、そうですね。あとこの役を誰が演じるかっていうこともすごい話題になってて、やっぱりこの太いこの役者さんたちが来て、すごいですよね、このメンバーは。
コ・ヒョンジョンさんとコンさん、
はい、
チャ・インピョ、
チャ・イン
ピョ、イ・スギョン。だからこそ、まあ、ケイタ君が一番最初に言ったレインさんの逃亡者と同じ曜日、うん、同じ時間に放送されてるからこその視聴率対決みたいなのもありますよね。
多分逃亡者の方が先に放送されてたんですよね、
う
ん、
はいはい、
でこれを持ってきたっていうのは多分自信が相当あったんじゃないですか、
ね、あ、そこにぶつけてきたっていう、うん、ことなんですかね、
かなと思うんですけどね、
まあ、裏切らない結果が出てますからね、うん、はい、24.8%。
これ見たいな
今正直な感想です
ね。そうです、まあ、本当に全部見てないので、うんうん、全部見たいですね。
そうですね、早く日本に入ってきてくれればいいですよね、うん、そして来年も新しく、ね、ドラマが始まりますけれども、どんな俳優さんがこう出て、どんな作品が人気が出るのか、まあ、漫画が原作のものもあれば、こう脚本家が頑張って原作を書いてっていうドラマもねあると思うんですけれども、どんな俳優さん、新しい俳優さんが出てくるのも楽しみですし、例えばアイドルから役者に挑戦するとかね、そういうのもねどんどん出てくると思うので、本当に楽しみですよね、
はい、
はい、もう私たちも本当にハマるようなドラマが出てきてくれたらいいなと思っています。さあ、ということで今週もエンディングの時間となりました。今週は下半期の韓国ドラマ視聴率ランキングをお伝えしてまいりましたね。来週は下半期の K-POP のランキングご紹介する予定です。まあ、日本でもね少女時代からとかなり人気がありますけれども、本場韓国ではどのような歌手がランキングしているのか、皆さんお楽しみにお待ちください。さて、番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニャイセヨ。
나는 오늘 취해버렸어.